説教分かってはいる新井牧師です。
アメリカのプロ野球メジャーリーグで今シーズン大谷翔平選手という日本人選手が大活躍をしております。ピッチャーとバッターその両方で活躍いたします二刀流という極めて珍しいプレースタイルが話題となって、そればかりかバッターとしてはホームラン競争で一時トップを独走するそんな勢いを見せまして、現時点では3位でしょうか、リーグ3位になっておりますけれども、しかも残り少ない試合数ではありますが、まあ、あのチャンピオンホームランキングを狙えるところにはまだとどまっております。ピッチャーとしても10勝をマークする、その直前まで行きまして、2桁勝利2桁ホームランという、これをやったのはベーブ・ルースだけなんだそうですが、まあ、その壁なかなか10勝の壁越えられず、いいピッチングをしても味方の援護がないなどで、9勝で、終わってしまった、まあ、今シーズン登板はないということであります。まあ、それでも十分な成績で多くの野球ファンを魅了いたしましたし、それ以上に少し陰り気味になっていた野球人気というのをアメリカで回復させた、その一役を担ったと高く評価されております。でなぜそんなに大谷選手が人気になったのかと言いますと、まあ、単に成績だけではなかったと。実はその人柄というところにすごく注目された、そこが大きな要因だったということは誰もが認めるところです。いつも爽やかな笑顔を見せている、まあ、男前でもありますが、ファンサービスもしっかりしている、決して怒らない、抗議をするときも極めて紳士的、それだけではなくて、例えばフォアボールで進塁を一塁に向かっていくとき、そのグラウンドに落ちていたゴミをひょいと拾ってズボンの後ろポケットに入れるという、そんな動作が、テレビカメラに捉えられますと、もうその行為が絶賛されました。こうした大谷選手の姿は日米を問わず誰からも好ましいものと歓迎されて、むしろ理想的なプロ野球プロスポーツ選手が現れた、そんなように映ったと思います。まあ、スポーツ選手、魅力的なスポーツ選手というよりも、まあ、人間的な魅力の部分、そのところにも皆さん注目をした、そこの方が注目度が高かったのかなとも思います。でそんな彼の絶賛、そういう報道を聞きながら何度も何度も目にしながら、この先ほどお読みいただきました良いサマリア人の話を私は思い浮かべておりました。新約聖書の中でも特に有名なお話、物語、例え話の一つですから、まあ、皆さんも何度となく聞いてきたお話かとは思います。律法の専門家がイエス様を試そうとしてこんな質問をいたしました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。するとイエス様は逆に聞き返すんです。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。律法の専門家が答えます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエス様はおっしゃいました。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。で、まあ、ここまでのやり取り、何の疑問を挟む余地もないほどに明快です。律法の専門家はどういう思いでイエス様を試そうとしたのか、何を試そうとしたのか、律法を守ればいいんですという答えでも引き出そうとしたんでしょうか、あるいは律法を否定するような何か危うい発言を引き出そうとでもしたんでしょうか、それとも純粋にイエス様ならこの疑問に答えてくれる、律法を守る以外に何か新しい考えでも示してくれるかもしれない、そんな期待をしていたでしょうか。いずれにしても イエス様にとっては当たり前の答えが用意されていました。それはすでに律法の中に示されているんだと。それは誰もが知っている、ましてや専門家のあなたが知らないはずがないでしょう、というものでした。しかもイエス様はこの答えを自ら語るのではなく、質問者であったこの律法の専門家自らその口から言わせました。ですからその答えは正解です、その通りにしましょう、というふうに言って、彼を送り出すように、そのような声掛けをしたわけです。ところが律法の専門家はここで一つひねくれた新たな質問を送り出しました。では私の隣人とは誰ですか。なるほど、隣人を愛しなさいという教えがあったとしても、その隣人とは誰を指すのか、これが明確でなければなりません。隣人を愛するということ、すでにできていますと言えるのか、まだできていませんとなるのか、はたまた隣人の範囲はどこまでですか。それによっては可能か不可能かということも変わってまいります。いろんなオプションが準備できるわけです。そして隣人が誰であるかがわからなければ、その律法を守る、すなわち隣人を愛したいと思っても愛することができません、そういう言い訳さえ成立してしまいます。ですから隣人の範囲というのを決める、これは大事なことかもしれませんし、難しいことだということもできるんです。そこで話されたイエス様が話されたのがこの良いサマリア人の例えです。まあ、ご存知の方、多くの方がご存知でしょうが、まあ、教会学校で聞くようなつもりでお聞きください。ある人がエルサレムからエリコに向かう途中、追いはぎに襲われました。そして身ぐるみ剥がされた上、ひどい暴行を受けて半殺しの目に遭います。ちょっと話が横道にそれるんですが、まあ、一昨日の夜、勝美牧師の前夜式で姉の萩原律子がアメリカに留学をしたというお話をさせていただきました。でその留学中、当時大学生、私は1年が終わって1回戦が終わった春休みだったと思うんですが、姉のところへ1ヶ月ほど遊びに行かせてもらったことがあるんです。でその往路、日本を経って、姉がいたボストンに行く途中だったんですが、ニューヨークで飛行機を乗り換えなければならなかったんですけれども、そこでインチキタクシーの餌食になりまして、ずっと知らないところに連れて行かれて、川べりにある暗い倉庫街、もう日がとっぷり暮れていたんですが、そんなところに連れて行かれてお金をむしり取られるという強盗被害に遭ったことがあります。まあそうなるとまさにこう危機的な状況でありまして、本当に誰かに助けてほしいと心から願うけれども、誰もこんなところに助けに来る人などいるはずがないというのも明らかでありまして、まあ、このまま殺されてしまうのかという恐怖におののいたことを思い出します。良いサマリア人の紙芝居、被害者が山賊に襲われるというようなシーンが描かれるものですから、その時の被害者、つまりここで倒れていた旅人の心境というのはそういうものだったのかもしれません。で幸い詳細は省きますが、私は本当に神様が助けてくださったとしか言いようのない奇跡的な結果がもたらされて、暴行されることもなく、持ち金の半分取られただけで解放されました。なので今私ここに立っているんですけれども、まあその後これまた奇跡的にそのボストンに行くことができて、姉とそこで再会するんですが、アメリカ人たちはみんなこれは奇跡だ奇跡だ、よう生きてたと何度も何度も言われて、自分が置かれた状況というのは本当に大変なものだったんだというのは改めて思ったものであります。で話を戻しますが、身ぐるみ剥がされただけじゃない、半殺しの目にあった、そんな旅人、おそらく助けを求める、自ら助けを求めることができる状況にないほど打ちのめされて、道端に転がっていたのでしょう。半殺しというぐらいですから瀕死の重傷を負っていた。でそこへ祭司が通りかかります。祭司は神殿で神様に仕える役割を持つ人です。 この人は傷ついた旅人を見ると道の反対側を通って行ってしまいました。同じようにレビ人も通りかかります。これもまた代々神殿に仕えるという役割を与えられていた人です。この人も通りかかりますが、同じく道の反対側を通って行ってしまいました。ここまで読んで読者は思います。なんてひどい連中だ。なぜ助けてやらないか、せめて声をかけて様子を伺うとか、助けを呼びに行くとか、何かできることがあったじゃないかと。ましてこの人たちは神殿に仕える、神様に仕える人たちなんだから、なおのこと助け手を差し伸べるべきだった。それは当然のはずだ。そのように思うわけです。実際にその通りだと思います。仮に倒れている旅人が自分だと仮定すれば、それは困っている横を知らぬふりをして通り過ぎられたら、心の底からがっかりする、失望するでありましょう。もしかしたらその人を軽蔑するかもしれません。ですから自分だったらせめてこのぐらいはするかもしれない、できるんじゃないかというようなケースをイメージするんです。一方でこの通り過ぎた二人についてある種弁護をするような見方もされます。例えば当時は血を触ると汚れてしまうと言われていました。祭司はエリコに向かう途中だったとありますが、エリコで何か祭儀を執り行う予定で移動していたのかもしれません。もしここで怪我人に触れて汚れてしまって与えられた役割を果たせなくなったら多くの人が困る、ここは他の人に任せておいた方がいいと考えたとか、あるいは他の人が今まさに助けようとしていたのかもしれないとか、先を急いだとか、もしかしたらその道は追いはぎにが出るということが有名で、いつ何時自分も襲われるかわからない、そこを通るのは今流行りの自己責任というもの、そういうふうに言われていた道かもしれない。襲われた人に構っている場合じゃない、自分の命も守らなければならない、そう考えたとか、いろんなこと、いろんな言い訳を考えることができます。そしてそれらは確かに現実に照らし合わせれば一理ある、そう仕方がない、そう言えるものかもしれないんです。しかし助けなかったという事実はどんな言い訳をしても事実として残ります。そこへサマリア人が通りかかります。普段ユダヤ人たちが軽蔑していた、スポイルしていた、そのような人たちです。この人は倒れている旅人を哀れに思い、応急措置をして宿屋に運び、そこで看病をいたしました。そればかりか宿屋の主人にお金を渡し、自分が旅立った後もこの人の看病を続けてほしいと依頼します。お金が足りなくなったら自分が旅の帰りに立ち寄るから、その時に払う、そのような約束もいたしました。さあこの3人のうちで誰がこの旅人の隣人になったのかと問われた時、立法の専門家はサマリア人ですと即答いたしました。そうです、この3人のうちで誰が最も望ましい行動を取ったのか、これは誰にでも分かる答えでありました。たとえ怪我をした旅人が自分ではなく赤の他人だとしても、つまりこれは物語の中の例え話、出来事だとしても、このような人が現れたというこの結末を読んでよかったとみんなが胸をなで下ろす、そのようなお話です。つまり私たちは誰もがどう振る舞うべきなのかということをみんな知っているということなんでしょう。みんながどうすればいいのかということを知っているんです。実際にそれを行動に移すのが難しいというだけなんです。大谷翔平選手の立ち振る舞いについて、実は多くの人がそうあるべきだと思っていたんでしょう。自分もそうでありたいという気持ちを抱く人たちがたくさんいたはずです。ですからフォアボールで一塁に向かうときにゴミが落ちていた、それを拾う仕草を見てみんなが絶賛するんです。彼はいいことをした。日本の甲子園に出場するような高校野球の選手たちなら誰もがするようなことじゃないかと、 そんなことも思うんですが、でも彼がしたことでみんなはいいことだ、目立って気がつくんです。誰でもできることなんです。ホームランを打つのは誰にでもできることではありません。でもゴミを拾うこと、笑顔で接すること、これは本来誰でもそうであってほしいと思うことですし、できることなんです。ただしないことでできないと思ったり思い込んだりしているということが分かってしまうだけなんです。ですから良いサマリア人の話を読むとドキッといたします。できるはずのことまでできないと言ってませんか、あなたは、とそのような言葉が突きつけられているような思いになるんです。もちろんこの例え話は極端な例です。いつも遭遇するようなことじゃないというか、一生に一度そんな場面に遭遇するかどうかさえわからない、むしろそんなことはないだろうと思うほど極端な例です。しかも極めて難しいと思うレベルの高い助け方ではありましょう。しかし助けてほしいと思う人がいたら、それはことの大小に関わらず隣を通り過ぎないでと叫ばずにいられないような、そのような状況の人に出会ったらどうかと。実際には一人では助けられなくても力を合わせればできるというようなこともあるかもしれません。ほんの些細な手を差し出して体を支えるというような、そんなことだかもしれませんし、私たちができることはきっとたくさんあるんです。実際に施工協会の皆さんが展開してきたさまざまな事業のお話を聞きますと、本当にすごいことだな、すごい教会だな、すごい方々だなと思います。実際にこれを成してきたこの教会の歩みというのは本当にすごいことだと思うんです。通り過ぎないで、隣を通り過ぎないでというその声にしっかり耳を傾ける、これは大切なことですし、耳を傾けるまでなら誰でもできることなんだと改めて思うんです。隣人というのはこの例のように、その時出会った、あるいは知り得た様々なシチュエーションにある様々な人々のことです。つまりみんなが隣人、みんなが隣人です。その範囲は世界にまで及ぶでしょう。そしてその一人一人は皆神様の子であり、私たちの家族となるんです。今日は世界聖餐日の礼拝を捧げています。世界中の信徒たちと共有と共に主の食卓について、その恵みに預かり、恵みを分かち合っている、そのことを覚えるために私たちはこの礼拝に招かれています。私たちは隣人に対して良いと思うことが何なのか、これを知っています。あるいは知らされることがあります。その時にその良い技を素直に行うことができる勇気が与えられたら、その声に耳を傾ける勇気が与えられたら、本当に素晴らしいなと改めて思います。もちろんいつでも全てを完璧にしなければならないということではないでしょう。あなたにできることもあるよねと、そういう声かけなんだと肝に銘じます。少なくとも大谷選手のように笑顔でいるということは誰にでもできることなんだ、そんなことを思います。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたはいつも私たちのそばにいてくださいます。誰よりもあなたは私たちの隣人です。そのことを通して私たちはあなたを介し、すべての人の隣人になり得ます。そのことを覚えて、互いに思いと祈りを合わせ、あなたに信じ従う者としてさらに成長させられますようにと心から願います。そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。この礼拝に、この場に集うことはできなくても、それぞれの場で礼拝を捧げておられる兄弟姉妹がいることも私たちは覚えます。どうか祈りを通して結び合わされ、一つの礼拝を共に捧げていっている、そのことを覚えさせてください。 すべてのことをあなたに委ね、豊かな恵みと祝福を受けるものとしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。